入間の街で活躍する笑顔輝く素敵な方をご紹介します。スマイルさん、ご案内の篠田恵子です。今月のスマイルさんは骨髄バンクドナー登録説明員の横峯孝子さんです。骨髄移植が必要な患者さんは年間2000人以上と言われています。でも移植をするには白血球の血液型 HLA が一致する人から骨髄液を提供してもらわなくてはいけないんです。その適合する確率は他人であれば数千分の1と言われています。ですから骨髄移植を希望する患者さんのために健康な人の白血球の血液型 HLA のデータをあらかじめ調べて登録しておくという公的機関が骨髄バンクなんです。横峯さんは4年前に骨髄バンクに登録して今年骨髄を提供しました。その経験をもとに一人でも多くのドナーを増やそうと骨髄バンクドナー登録説明員の資格を取り、誰かの命を助けたいという思いで活動しています。骨髄バンクっていう言葉はもう皆さんに浸透してると思うんですけど、ただね、それがどういうものなのか誤解してる人っていうのも多いんじゃないかと思うんですけれども、骨髄バンクってどういう仕組みのものなんですか？
血液が作り出せない状態とか、血液の病気の人が骨髄移植というものが必要なんですね。その治療が必要になった人にドナーさんを提供するという仕組みなんですけれども、分かりやすく言うと、献血みたいな感じですね、はい、献血は日本赤十字社というところが行っている事業で、輸血を必要とする患者さんに健康な人の血液を提供するというのが赤十字さんで、血液ではなくて骨髄というものを提供するのが日本骨髄バンクさん
で、しかも骨髄といっても骨髄液という液体を患者さんにあげるんですよね、
はい、液体です。骨の中心に骨髄というのがあって、その骨髄液の中に血液を作る細胞があります。その細胞を患者さんに移植して、その患者さんの体の中でその細胞が新しい血液を作り出すためのものが骨髄移植なので、
その骨髄移植を受けなくてはいけない病気っていうのは例えばどういうものがあるんですか？
白血病とか再生不良性貧血とか、悪性リンパ腫、それから小児がん、その他の病気でも骨髄移植が必要な病気というのが6項目7項目ぐらいあります。
手術をしたということは当然バンクに登録したということだと思うんですけど、登録のきっかけは、
私の母がですね、再生不良性貧血で2年前に亡くなってるんですけれども、私が10歳の時に母が再生不良性貧血で、発病しまして、私はもう子供の時からずっと母のその病気を見てきましたので、なんかやっぱり献血はいつも定期的に行ってたんですね。である時その赤十字社さんのテントの脇にその骨髄バンクさんの登録のブースがあって、でそちらに何かなと思って行って、で話を聞いて登録しました。でそれがね、わずか4年前なんですけど、
なかなかその適合する人が見つかることも奇跡なんて言われているようですけれども、
そ、ね、骨髄そのHLA という白血球の型がものすごい数があって、その適合率というのが、兄弟だと4分の1で、両親だとまたその確率が下がって、全くの他人だと数百から数万人に1と言われてますので、例えば大きなこうコンサートホールとかで1万人が収容されましたという中から、自分と同じその HLA を持っている人はその1万人の会場の中に1人いるかいないかぐらいの確率になります。
じゃあ横峯さんと適合する人がいたっていうのはまず奇跡だし、しかも適合通知が来てからも、じゃあ私が喜んで手術を受けますっていう人ばっかりじゃないんじゃないかなと思うんですけど、実際どうなんでしょう？
登録したことを忘れてる人もいます。登録したことも忘れていて適合通知が届いて、ああこんなことを何年か前に登録してたんだなって言っていう人もいますし、待ちに待ってた人もいます。
横峯さんはどちらの？
待ってました、
はい、私は登録するときにもし適合通知が届いたら、私は何を置いてもこれを最優先して絶対に断らないっていう気持ちを持って登録しましたので。
そう思えたのは何で
登録する時の説明員の女性に、私がなぜこの骨髄ドナー登録説明員になったんですかって聞いたら、その方のお子さんが白血病で、高校生の時に発病して今は30代なんですけれども、その間に2回適合者がいたんですけども、1回目も2回目もそのドナーさんから提供を断られて、息子さんがすごく泣いて、母親としてそれを見て辛くて、変わってあげたいけど変わってあげられなくて、でも世の中にドナーさんはいなくて、息子の体は悪くなっていってっていう話を聞いた時に、じゃあ私は適合通知が届いたら断らないっていうふうに、その説明員さんのお話を聞いて決めましたね。あと自分の母のこともね、
その白血病とかね、その重篤な病気っていうと本当に珍しい病気なのかなっていうように思うんですけど、意外と患者さんの数多いみたいですね。
ですね。今日本では毎年1万人ぐらいが毎年毎年それを発症するので、1日に計算すると27人28人が毎日その病気だっていうことが分かるんですよ。だから2週間前ぐらいから風邪をひいてて、1週間前に病院に行って、で今日検査結果が分かったという人が今日言われることもある。また自分だって、私たちだって3ヶ月後とか1年後に白血病とかそういう血液の病気になっているかもしれないし、
私も実は骨髄バンクに登録してるんですね。ただやっぱり横峯さんみたいに適合通知が届いた時に、果たしてこれ私がね気持ちよく受け入れられるかっていうのをすごく自分としては不安なところがあるんです。
献血のようにその日にその場所に行って、まあ、30分ぐらいもあれば終わってしまうというものではなくて、だいたいその適合通知が届いてこれをやりますという意思表示をしてから採取の日までっていうのがだいたい80日間ぐらいをめどに行われるんですけど、その間にこうコーディネートというのが進められていく中で、何度も何度もこう説明とか身体検査とか健康診断とかドナー検査とかあって、そのたんびにそのコーディネーターさんから、今日までのことでお気持ちに変わりはないですかっていうのをね何度も聞かれます。で仕事を休めるかとか、育児中だったらね子供はどうするのかとか、で入院も3泊4日とか4泊5日っていう日にちが必要になりますので、やっぱそうで心配ですよね。
多分誤解しているところもすごく多いと思うので、実際に手術をした横峯さんからその骨髄バンクに登録した後の流れ、そして手術はどのようなものなのかということを詳しく聞いてね、私の誤解を払拭したいと思ってますので、後半よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回のスマイルさんは骨髄バンクドナー登録説明員の横峯孝子さんです。
スマイルさんにクエスチョンのコーナーです。横峯さんに3つの質問にお答えいただきます。はい、入間市内で好きな場所を教えてください。
はい、これはですね、はい、健康福祉センターが好きです。
どんなところがお好きなんですか？
このね、健康福祉センターっていうのはね、友達と待ち合わせるときとかに駐車場もあるし、バスもありますし、それから雨が降ったら屋内、室内で、雨が降ってない天気のいい日は庭にも出れますし、小さなお子様のトイレもあるし、それからドリームカフェといって中でお食事できるところもあるし、で食べ物の持ち込みも OK で、娯楽室もあって、で夜も使えるので、何か待ち合わせの時とかにファミレスとかね、どっかで待ち合わせるのもいいんですけど、ついね私健康福祉センターでってよく待ち合わせをします。
1階のロビーですか？
はい、そうです。
ガラス張りですごく気持ちいいですよね、あそこね。
で健康福祉センターはその健康福祉科というものもありますので、まずその建物の中で何か倒れたりした時に、看護師さんがいたりとか、血圧計を持って走ってきてくれたり、 AED のも置いてあるし安心だなと思います。障害者用のトイレもありますし、もうあそこはねすごい便利ですね。私は、はい、よく利用しています。
続いて小さい頃の夢を教えてください。
は
い、
今日夢が叶いました。
はい、
テレビに出ること。これね、小さい頃ね、ロンパールームとピンポンパン、 っていうのに憧れて、どうしたらあのテレビの中に映ってる子供みたいに自分もあの中に映れるんだろうと思って、よく母親に聞いていたんですけれども、なんでだろうねって教えてくれなくて、ダロンパールームの中にあの紙芝居を使って自分の出来事をお話しするっていうコーナーがあって、どうしてもそれに出たくて、
はい、はい、今やってますよ、
今やってます。こうお母さん夢が叶ったよです。はい、ありがとうございます。
最後に、最近スマイルになったことを教えてください。
はい、この骨髄ドナー の体験をしまして、世の中の人に理解が得られてないっていうことを痛感しまして、これはね、あの骨髄ドナー登録説明員というものになろうと思ってなりました。
実際に提供した人の言葉っていうのは強いと思います。後半じっくりお話を聞きます。
はい、よろしくお願いいたします。
スマイルさんにクエスチョンのコーナーでした。
スマイルさん、この番組はイルマケーブルテレビのチャンネル愛でも放送しています。放送時間は毎週土曜日日曜日の朝9時30分からと夕方5時30分からです。
今月のスマイルさんは骨髄バンクドナー登録説明員の横峯孝子さんにお話を伺っています。さて、適合通知が来て、はい、やっぱり不安を思う方もいらっしゃると思うんです。実際の手術ってどんな感じなんですか？
実際の手術は全身麻酔で行われます。で、日本骨髄バンク の認定されている病院と認定されているお医者さんが行いますし、麻酔科医も付きっきりでついてくれている手術になります。痛みはなかったです。
痛みがない、
はい、でね、全身麻酔っていうとね、ものすごいリスクがあって、大丈夫なのっていう人が声も何回もあったんですけども、もう私が思っているのは世界で一番あの安全な麻酔が、あの全身麻酔だと思っていて、はい、でもね全身麻酔なので、やっぱり気管内挿管といって、こう管を通って人工呼吸器もつけますし、導尿カテーテルといっておしっこの管もつけますし、あと心電図、血液、あの点滴の管とか全部つけて、普通のその手術に慣れてない人だとびっくりしちゃうような感じに思われるかもしれないけれども、安全な状態で行われます。
私、手術をなさった結構直後に、お加減はどうですかって言ったら、ピンピンしてますみたいなお返事でしたよね。
はい、あの最初その骨髄を取る、手術はだいたい3時間ぐらいで、まあ、平均的に3時間ぐらいで行われるんですけれども、私は手術室で終わりましたよって言われたその瞬間から、もうパッと目が覚めて会話ができて、あのストレッチャーで病室にこう移動する廊下を通る時もずっとお話もできていて、で病室に着いた頃にはただいまって言って元気に会話できまして、でその採取した部位っていうのはこの後ろの腰骨のところなんですけども、そこの痛みもなく、本当に歯抜いた時みたい、歯抜いて麻酔が切れたみたいにズキズキするのかと思ったらなかったです。
そうですか。いや、まあ、個人差はもちろんあるんでしょうけど、なんか私が思っているのはかなり誤解してる部分、なんかすごく大げさに捉えてる部分が多そうですね。
はい、女性の方はその出産の痛みに比べれば大したことないって言われていて、でも人によってはその麻酔が切れるときに、あの頭痛とか吐き気とかちょっとしためまい、それから気管内挿管をしてますので喉がちょっとなんかこうイガイガする感じとかっていうものを感じられる人もいるようなんですけども、私は大体その全身麻酔で手術をするということの想定内でしたので、はい、不安もなくで痛みはなかった。本当にへなっちゃうぐらいのなんかうーんっていう痛みがね、術後っていうのは残るのかなと思ったら全然なかったです。
よかったですね。で、横峯さんから骨髄液をもらった患者さんっていうのは、じゃあこれで元気に過ごしてるんでしょうか？
いや、それがですね、骨髄提供、骨髄移植をする数ヶ月前から患者さんは骨髄移植をするための治療が始まります。はい、で抗がん剤を打って放射線を体に投与して、患者さんの体に血液が作れない状態にするんですね。それを全処置っていうんですけれども、その提供する日から1週間前から全処置を行って、体の中に血液が作れない状態を作って、でその当日 私がその採取した日にすぐにその病院、私の取った病院から患者さんがいる病院に運んで患者さんに移植されるんですけれども、その移植をした日から2週間ぐらいは患者さんの体の中は白血球がない状態になっているので、もう全身の粘膜がただれたり、皮膚が全部むけたり、爪が剥がれたり、とても過酷な日にちを過ごします。で、2週間から3週間過ぎた頃から私の骨髄の中の造血幹細胞が患者さんの体の中で新しい血液を作り始めます。で、その作り始めるときに今度私のその造血幹細胞が患者さんの体を攻撃しますので、患者さんはその免疫抑制剤という薬を飲みます。それがとても辛い、治療というかね、辛い時期を今乗り越えている患者さん、今今日ぐらいからが私の血が作り出されるので、これから大変かなっていう感じですね。はい、
その後っていうのは、
その後はね、1年後の移植から1年後の生存率っていうのがまた何十パーセントというものになってしまいますので、提供したからといってその患者さんが命を救われて長く生きていけるという確信というか確証はないんです。で、5年生存率も40何パーセントと言われていますので、でも長く生きる人もいます、何十年も。
でも重い病気でずっと病院から離れられなかった方が新しい人生を生み出す、そういうようなことにつながることもたくさんあるわけですよね。
そうですね。だから私はその提供する前に自分の造血幹細胞が患者さんの体を攻撃しないことを切に切にすごく祈りすぎて、どうしたらそれが叶うのかっていうのを考えましたね。でもその手立てはわからないんですよ。もうこれはもう神様に。
でもきっと今患者さんの体がね、もう生きようという力で本当に頑張ってるんだと思うのでね、あのハッピーな結末を望みたいなと思います。それでは横峯さんのスマイルさんの夢を最後にお聞かせください。
はい、今回この自分が骨髄ドナーの提供をして、世の中の人にこうあまり理解されてないなっていうのが分かって説明員になりましたので、この情熱を持って骨髄ドナーの登録者を増やしたいです。はい、この登録者というのは55歳で卒業という形になりますので、毎年毎年あの骨髄ドナーの登録者が55歳で卒業していきます。でも18歳で新しくとの登録する人、入学っていうか言葉で言うとすると、新入生がいなくて卒業生ばっかりっていう風になってしまっているのが現状なので、18歳で登録してっていう数を増やしたいなと思っています。そのために何かできることをこれから考えて構築していきたいと思います。
私はもうすでに登録していますので、もし適合通知が来た時にはまた横峯さんに相談に乗ってもらおうと思います。
そうですね、
はいはい、今月のスマイルさんは骨髄バンクドナー登録説明員の横峯貴子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私も横峯さんと一緒で献血に行った時に骨髄バンクに登録しました。 2,3 年前だったと思います。でもやっぱり骨髄移植への不安ってどうしてもあったんですよね。今回横峯さんのお話を聞いて不安が少し和らぎました。骨髄バンクについてもっと詳しく知りたいなという方は日本骨髄バンクの公式サイトをご覧ください。そしてドナーの登録は各地の献血会場や献血ルームなどで受け付けています。なお入間市では骨髄の提供者に助成金も交付しているんです。助成金のお問い合わせは入間市役所健康福祉課までお願いします。お問い合わせ電話番号は 04-2966-5513 番です。今月のスマイルさんは骨髄バンクドナー登録説明員の横峯貴子さんでした。ここまでのご案内は篠田恵子でした。